今読んでいただきました詩編の第46編を読んでおりますと、皆様もお一人お一人が出会ったことを思い起こされるんではないでしょうか。昔のこと、また最近のこと、時は昔から今日まで、今日まで続いております。で、三節のようなこの大きな出来事は今なかったとしてもですね、いつも礼拝の祈りの中にありますように、東日本大震災の出来事を思い起こしますと、この詩編の46編が歌ったようなこの状況ではないでしょうか。三節に匹敵するようなことでありましょう。さて、この時の流れにおいて起こる出来事は、時々私たちに襲い、また私たち自身の周りで起こっていることを見なければなりません。で、川越教会で起こったことは、皆様もご一緒にそのことのために悲しみ、また祈りを共にされたことと思います。最近の私たちの周りで起こりました小山京子さんが亡くなられたということもですね、親しくいつも礼拝を共にしておりました姉妹が急にこのようにしていなくなるということは、何とも私たちは心寂しいものでございます。またつい最近は、私自身がお世話になっておりました西南学院大学の神学部の教授でありました天野優先生が62歳でつい亡くなられました。これから西南学院の神学部はどうなることやらと、まあいつも祈らざるを得ません。しかしまた今日も朝のお便りによりますと、メールによりますと、金子千佳代先生が亡くなられたということでございます。あの元気な大きな体でいろいろな活動をあちら回りこちら回りとなされました先生を今思い起こしているところでございます。まあ、このようにして、まあ、私たちの日々の生活の中で突然さまざまな事柄が起こってまいります。で、今日の詩編の46編を3節4節これはどういうことを歌ったんでありましょうか。私たちは決して恐れない、地が姿を変え山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返りその高ぶる様に山々が震えるとも、とこう歌っています。テレビによりますと、北海道で起こったさまざまな出来事をですね、今日の朝もやっておりましたけれども、まあそういうことに出会った方々はもう一生涯忘れることのない出来事でありましたでしょう。で、このようにして私たちはこの日本においても詩編で歌っているようなことがあちらこちらで現実に今も起こっているということを忘れてはならないと思います。いや、そのようにして出来事が起こるのであります。で、今日の聖書の箇所に、このいろいろと時代を当てはめる解釈もあるようでございますけれども、まあちょっと当たってみますと、紀元前の701年にセナケリブの王様が、あのサルゴン2世の子供でありましたけれども、このユダを襲いましてですね、まあ記録によりますと46の町をですね襲って、占領したと。そして20万人の捕虜を連れて行ったと、そういう記録がありますから、皆さん考えただけでも、まあ、我々の日本の町で46の町が外国に襲われて占領され、20万人もの人がこの捕虜として引っ張られていったということを思えば、もう大変なことであります。で、このようなことがイスラエルの地において起こったことを思いますとですね、まあ多くのそれを体験した人々はもう一生涯 そのことを忘れることができなかったでありましょう。で、今日のような出来事のところを見ますと、まあ、私はそのような大きな出来事は経験しなかったといたしましてもですね、まあ、小さい頃をこの思い起こします。山々が揺らいで海の中に映るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、大海とその流れは都の神の都に喜びを与える、うんぬんとこう出てきますけども、まあこのような詩編を読んでみますとですね、小さい小学生の下級生の頃でございますけども、私は福岡の南の方にあります南の方の田舎に住んでおりました。ちょうど川が脇を流れておりまして、まああの、まあ、星の川ということですけども、その上流の方で雨がたくさん、豪雨がありますと、もうあっという間に水があふれてですね、私どもの家の近くまで、そしてしかも地下室が我が家はありましたもんですから、地下室は全部使ってしまって、物は流れ、あるいはあのもうダメになってしまう。まあ、人間はどうにか、避難して、幸いでございましたけれども、まあ、そういうのをこう思い起こします。ですから今日の詩編に出てくるようにですね、川が溢れてしまうととんでもない大水で、あの静かな美しい川がどうしてこんなに溢れて人々をさらっていってしまったり、あるいは物を流してしまったりと大変なことであります。私たちの日本でもいろいろな津波が起こって、先ほども言いましたように北海道の方々がもうそれをもう思い起こすだけでも痛みを覚えておられるということをテレビで何度も見ることができました。ですから、この今日読んでおりますこの詩編のですね、特徴がどういう特徴があるかということなんですけども、まあ、最もある方が言いますには、注目すべき点だということをですね、この9節11節のところについてこの記しておりました。で、9節はですね、主の成し遂げられることを歩みよう、主はこの地を圧倒される。11節は、力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められる、この地で崇められると、こういうこの歌っております。これは非常にあの、まあ、注目すべきところだと仲介者がある人が言っておりましたけれども、そうかもしれません。イスラエルは神の民としてですね、完全に神様の側にこの守られていると思いますけれども、しかしそういう流れの中においても神様はですね、この自然のさまざまな出来事の中に私と共にいますと、このようにこの八節は歌っているわけであります。で、それを見て考えてみますと、神様が私たちの日常の中のいろいろな出来事の中で共におられるということは一体どういうことを、この私は考えてみました。私たちのこういう日常のとんでもない出来事の中に神様が共におられる、じゃあ神様はそういうことを起こさないでいただきたいと逆に思うのでありますけれども、どうも自然はそういうわけにはまいりません。神様は自然をコントロールしてくださっているとは私も信じますけれども、しかしそれを、その信仰を砕くような大事件が、自然はまた荒れてくることも経験しているところであります。神様もこの苦しみを経験され、そして痛み悲しみが分かっておられるということでありましょう。私たちと共におられる。それを考えてみますと、私はこの9節のところですね、 主の成し遂げられることを仰ぎ見よ。主はこの地を圧倒され。これを読みましたときにですね、この詩編の46編の時代には実現しなかったのでありますけれども、今日生きる我々クリスチャンの新約の時代にあります私たちといたしましてはですね、神様が私と共に今おられる、それを追求していきますと、現実としてどういうことを言うのだろうか。神様も苦しみを経験された、痛み悲しみ、そして痛まれた。それはイエス・キリストの十字架を私たちは忘れることができないでありましょう。それを私たちは仰ぎ見るというのは、そこを見る、仰ぎ見るのが我々現在のクリスチャンの生き方ではないでしょうか。さて、そのようにイエス・キリストの十字架を仰ぎ見るということになりますと、私たちの苦難や苦しみや、それはいかばかりでありましょう。到底比較することのできないような出来事であります。要するに、天地万物を作られた神はですね、イエス・キリストを通して今日のこの課題を解決してくださったということができると思います。神様はイエス様を通して完成されたのであります。そしてこの詩編の46編を読んでおりますとですね、力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められこの地で崇められると、力を捨てよ、これを読みましたときに、もちろん実節にありますように、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われるという、まさに戦いを断ち切られる神様の技を思い起こすのでありますが、現実には私たちは戦いが絶え間なく続いている、この現実を見ざるを得ないのであります。じゃあ一体これをどう私たちは今日読むことができるのでしょうか。神様は地の果てまで戦いを断ち切れる、しかもそれを私たちにイエス・キリストという方を与えてくださって、十字架までつけられることによって私たち人間にまさに目の前に示してくださった出来事を、私たちは新約の時代に過ごす我々としては忘れることができないわけであります。力を捨てよ、イエス様は力を捨てて一切に民衆のなすがままになされて十字架に向かわれたのであります。でこの事実を私たちはいつも最高の出来事として、どうして、そして忘れることのできない出来事として、この十字架をこの教会に掲げているのでございます。それを現実に私たちが事実として証ししていく、この我々クリスチャンとしてはどういう生き方を今日も私たちはしなければならないのでしょうか。このイスラエルの歴史の流れの中で、セナケル王がですね、紀元前700年にですね、この襲って、そしてイスラエルのこの20万人もの人々を捕虜にし、46の町を占領し、徹底的に破壊された、その出来事を思い起こしながら、この詩編の46編を私たちは思い起こし、またイスラエルの人々はそのことを思い起こしたであろうと思います。そしてこの9節と11節の呼びかけを見てみますとですね、これは非常に大事なことだと思いますが、私は今この詩編を通しまして、私たちと神は共におられる、これは一体どういうことを私たちに
もっと具体的に表しているのだろうかということを今日は考えさせられております。神も苦しみを共にされた、そこにおられる、共におられる、で悲しみがそこに分かっておられるということでありましょう。では私たちは本当に悲しむこともあり苦しむこともある現実の世の中に生きる私たちとしてどのような生き方をすればいいのでしょうか。今日も皆様のところにお知らせが行きましたように、まあどういうわけかついこのところ続いて、まあ、私たちの仲間たちであります天野優先生も62歳という若さで、亡くなられました。非常にお元気だったと思いますけれども、残念ながらこれからの西南学院の進学部の大事な指導者をお一人失ったわけでございます。またこの世的にもいろいろな研究に充実した発表をしておられました天野先生がですね、まあ私たちの仲間として亡くなられたことは残念でなりません。まあ、立派な研究を続けておられた先生がこのようにしていなくなられたということは、なんか寂しい思いがいたすわけでございます。いや、それだけではありません。私たちは残されたものとして、どのようにしてこの主の証人として立っていくのか。私自身はこの川越教会において、皆様と一緒に証ししていかなければならないと、まあ、思っているところでございます。それで、今日は詩編を歌うということをちょっと題に掲げたんですけども、詩編は残念ながら今この楽譜が一緒にないんですね。歌詞を私たちはこうやって読んでおりますけども、おそらくユダヤ人たちはこの46編といえば何かメロディーが多分あると思います。私はこの46編の歌のメロディーは聞いたことがないのでわからないんですけども、126編に一度皆様にも紹介したことがありますけれども、126編は主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて私たちは夢を見ている人のようになった。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。その時には国々も言うであろう、主はこの人々に大きな技を成し遂げられた、という一節二節に歌われているんですけれども、本来はこの詩編はですね歌っていたわけですね。まあ楽譜で本当はずっと皆さんと一緒に、一編がどういう歌なのか、そして、今日の46編がどういう歌なのか、それを本当は、ユダヤの人がいたらですね、ぜひ聞きたいところだと思いますが、で例えば126編の場合はですね、一度ここでもご紹介したことがありますけども、まあ、私の耳に残っている限りにおいてですね、見ますと、シルハマヤロッベシュアドナイエチバチオンハイヌケホルミボヤンボメリナラソシマヌボヤモベリナラソシマヌエリナエナ、あのもっとヘブライ語の原文が正しく発音されればいいと思うんですけども、このようにしてですね、今でもユダヤ人たちは詩編を歌っているわけです。本来私たちはこの詩編をですね、メロディーで歌う。 こうやって私たちはこの歌詞の内容を読んで、いるわけでありますけども、メロディーも一緒に歌えたら、心に残っていくんじゃないでしょうか。ただ私はこれをそう言ってるんですけども、私たちは親しく歌えば歌うほどですね、メロディーはもう残ってるけど歌詞がどこかに行ってしまうということも今度は逆に起こるわけですね。で、時々、賛美歌を指導してくださる先生もおっしゃいますようにですね、皆さん一度歌詞を読んでみてください、それから歌いましょうと言われるようにですね、メロディーも間違いは大事です。忘れないようにメロディーをつけてその歌詞を覚えていくということですね。同時に私たちはその内容、歌詞の内容をしっかりと捉えていくということも大事なわけであります。で、今日の46編はどのようなメロディーがあるか分かりませんが、46編をですね、歌詞を読めば読むほど私たちの日常の生活のところ、また人生をですね、思い起こさせる出来事になっているのではないでしょうか。特に2節3節は信仰の告白としてですね、このはっきりと天地万物の支配したもう神の証を言っているわけでございます。そして5節6節に言ってもですね、神様のその御業はですね、決して遠いところにあるんじゃなくて共に一緒におられる。あ、そうか、神様もこのような出来事、苦しい出来事をですね、やっぱり味わってくださっているんだということを私たちは忘れてはならないと思います。どうぞこの46編は短い詩編でありますけれども、皆様と一緒にもう一度しっかり味わっていただければ、素晴らしい詩編として覚えていただけるんじゃないかと思います。特に私は今日のところでは実節のですね、地の果てまで戦いを断ち、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われる。神様はですね、戦いがないことを願っておられる。しかし今もなおイスラエルもそうですけども、戦いは絶え間なく続いているけれども、実際にこの詩編を読みながら、詩編は力を捨てよ、知れ私は神、国々に崇められ、この地で崇められ、私は歴史を見れば見るほどですね、神様はこの証をはっきりと支配しておられると思います。そして戦いを犯す者はですね、必ずそれは裁かれています。どんなに戦いが勝ったといってもですね、その国は滅びていってます。私たち日本という国もですね、どうぞ戦いをしましたけれども、どうぞそのような歴史をしっかりと覚えてですね、クリスチャンが証ししていかなければないと思います。万軍の主は私たちと共にいます。共にいますということは、神様も一緒に苦しんでおられることです。神様も一緒に鞭叩かれ、また槍通されていることであります。ヤコブの神は私たちの砦の塔、このように詩編が歌っておりますけども、イスラエルの民もですね、この詩編をただ読むだけじゃない、歌うだけじゃなくて、それが実現されることを願ってですね、国として歩んでいただきたいと思います。また私たちよその国のことも大事ですけども、日本という国もこの詩編を読んでいる限りにおいてですね、皆様もご一緒に心深くしっかりこのことを覚えていただければよろしいかと思っております。今日は詩編を歌うということですけども、メロディーはいろいろありますけれども、この歌詞の内容をですね、特に9節11節10節を11節をしっかり心に留めて、神様が共におられるということはどういうことなのかを覚えていただきたいと思います。そして神はキリストの十字架のところまで歩んでいかれた。イエス・キリストの十字架のところまで歩むということは、最悪の、そして最後の死のところまで神様は 共にされたということを証ししているのではないでしょうか。そのことを今日はここで覚えたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なるお神様、今日もこのようにして麗しい天気のもと礼拝を守ることができました。ありがとうございます。どうぞ詩編を通して皆様とご一緒にあなたの御言葉を心深く覚えることができありがとうございます。どうぞ今週の働きの上に、私一人一人の働きの上にあなたが特にお導きください。辞める方々をどうぞあなたが勇気を出し、また体を整えてくださいますようにお願いをいたします。召されました先生、また姉妹、お一人お一人の上に、その家族の上に、またその群れの上に、教会の上に、どうぞあなたがまた新しい勇気と力をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのこの小さな川越教会もあなたの御手の中にあることを感謝いたします。イエス様の御名によってこの感謝を御前にお捧げいたします。アーメン。